今日の水戸黄門様は元警察庁長官で現在日本国際警察協会会長の金高正人先生です。それでは高橋真也さん、よろしくお願いいたします。
どうも高橋真也です。このどうも高橋真也の、はい、ちょっと変えないかんのかね。
どう変えるんですか。
いやいや本当に、
いや出だしはそれやとずっと思ってたけど、
いやもうそろそろ変えなかんちゃうかな。
そろそろ何しましょうじゃ。
まあ、あの昼間やから。
いやどうもアランドロンですか。
そっち変えるんですか。名前の方を
変えるんじゃない
ですか。ねまあこの番組は冗談で始まって冗談で終わるんで。
あ、そうなんですね、はい、
やっぱり靴冗談。
そうマイケルでね。
いやゲストによるね、うん、いや本当にね僕聞いてて勉強になるなという時もあるんですよ。この番組
時もあるんですもうある。
全くあの教養番組で。あ、
たまにはね、
時もあるんですよ。
そうですわね。
ゲストがチャランポランだとめちゃくちゃ
な。いやいやいやいや。
じゃあ今日はどっちなんでしょう。いや
今日はもちろん、はい、長官なんで、はい、真面目路線。
そうですね。はい、
もちろん空も。
ね、僕はちょっと黙っとこう。
ああそうですね。
あのね私は長官に今日ね聞きたかったのはね、ロシアとウクライナの戦争でね。あのテレビで要所要所やっぱり警察がいろんな面でウクライナの部分でやってるわけですね。例えば有事法制っていうのは日本とヨーロッパの法律だいぶ違うところいっぱいあると思うんですけれども、警察に関してもですねやっぱり日本の警察はヨーロッパと制度的にここが違うとか、例えばヨーロッパのウクライナの警察はここまでできると、すぐに日本の警察は今それは法整備されてなんかできないとかね。だからその辺の部分でちょっとやっぱり教えていただきたいなと。特にねその辺どうなんでしょうかね。
ですね、ウクライナの警察がどこまでできるかっていうのはすいません、私もあんまりきちんと知らないんですよ。ただだいたいヨーロッパの大陸系の国っていうのは似たような制度を持ってると思うんですけども、日本の警察とやっぱ決定的に違うのは、一つは国家警察 でかつ犯罪が起きる前のいろんなその行政処分っていうんですか、保安処分っていうか、犯罪が起こらないようにするための強制力っていうのを持ってる国が多いんですよね。
なるほどね。
ですから例えばコロナでも、はい、いろんな規制をかけてたじゃないですか、各国で外出禁止だとか、
はいはいはい、
でそれに、例えば、隔離処分で反したら、はいはい、もう警察は捕まえるという国が多かったんですけど、はい、日本はそういう制度はありませんので。
なるほどなるほど。
日本はあくまでもその任意というかお願い、
なるほどなるほど、
要請なんですね、
はいはいはい、
ですからその辺 その警察力 その違いというのはおそらくあると思います。
なるほどね。
でああいうふうになるとですね、これやっぱちょっとそういうことを考えてできている今の法制じゃないので、なかなか厳しくなるかもしれないですよね。やっぱり少しこう法的な準備をしていった方がいいのかもしれない。なな例えば最初にね、はい、あの時もウクライナの時もハイブリッド戦って言われたじゃないですか。もうどっか知らないけどなんかそのどっか爆破されたりとか、
はいはいはいはい、
通信系統が麻痺したりとか、うん、火災が起こったとかですね、はいはいはい、あれおそらく攻撃なんですよね、
うん、
でその、IT を使って攻撃をかける、うん、で誰がとかわからないような形でこう混乱させる、
はい、
その統治能力をこう破壊していくっていうんですかね。そこから始まってでその後、空爆が始まったり正規軍が入ってきたりっていう、その抵抗力をまずなくしてしまうっていうところが始まるので、初期段階で警察の出番って結構あるはずなんですよね。
今度長官、日本もやっと前から長官おっしゃってたみたいに IT 関連のそういうふうな情報も含めた戦略部門、やっとこれ警察の中に、あれは警察庁の中に、作ったんです、
ね、そうなんですね。あれ初めてなんですけど、警察庁が実際の その捜査権を持つっていう 仕掛けが初めてできたんですね。
そうですね。
で、今までは警察庁っていうのは都道府県警察を指揮監督するという機能で、実際に自分で捜査するっていう権限は持ってなかったんですよ。
そうだったんですね。
で、警察庁に初めてその捜査部隊を設置したというのが今回のあの改正なんです。これはサイバー警察局って言いましたね。
そうですね。
かっこいい名前ですね。
サイバー犯罪に限ってなんです。
なるほど。
で、なんで今までその都道府県警察がもっぱら捜査をしてたかっていうと、捜査っていうのは現場があって、はい、で我々の用語で土地勘って言うんですけどね、
はい、
例えばあの大阪市なんとか区何丁目のとこで殺人事件起きたと、
は
い、その地域に精通してる刑事たちが捜査をするっていうのが一番効率的で一番力を発揮できるっていう、うん、そういう前提に立ってるんですよ、
はい、
ところがサイバー犯罪ってのはそれがないんですよ ね。現場がないんですよ、
うんうんうん、
でしたがってそういう管轄権っていう発想がもう古くなってて、でかつあの国境がないので、
はい、
他の国と、まあ、同時にやられるケースが多いんですよね。他の国の通信会社がやられて、こっち あの日本も同時に攻撃を、はい、加えられるっていうケースが多いので、ですから共同して合同で捜査をするっていう必要もあり、
はい、
かつ外国のサーバーを経由してくることもあるので、
うんうん、多そうですね。
そうで外国が動いてくれないと捜査が止まっちゃうんですよ、うん、
あ、なるほど。
従ってやっぱりその国際協力が非常に重要な世界で、うん、これはやっぱ国じゃないとなかなかうまくあのできないっていうこともあって、うん、
はい、
初めてようやくですね、そういう組織ができた、
2、300人が、
そうですね、実行部隊が250人
って、ね、やってましたね、
うん、あと各管区局に、
あ、なるほど、
それぞれ部隊がありますので、
なるほど、なるほど。私は有事の時にこの戦争を見ましてもね、本当にこのサイバーも含めたものすごく重要な、
うん、
やっと日本にできたのかと、で例えばさっきおっしゃってたみたいにコロナの時でよその国で警官がですね、聞かない人間を蹴り倒してた見ようやって考えられませんよね、
はい、あれちょっと恥ずかしかったですけどね、見てて
びっくりしますね。
あのなんか棒で殴ったりもした
もん、ね、そうです
そうです、腕立て伏せ やらせてた、
あれインドなんかそうですもんね、考えられませんよ、ね、一体コロナと腕立て伏せと何の関係もあるんだろう
ね。
ねえ、そういう面では僕はね、警察の部分っていうのは僕、ね、多少やっぱりね強くしていかないかんと思ってる側の人間なんですよ。でやっぱりおまわりさんは怖いっていうふうにやっとかんことには、それはねもうその基本の基本なんですよ。治安の元ですよね、
うん、
戦争が起きた時に警察権力が弱かったらそれはね大変なんです。ウクライナはやっぱりある程度警察と軍隊が連携してるから、
うん、
チームワークでうまいこと言ってるんですよ。で今日本に何かあったら警察と自衛隊が上手なミッションを組めるんですか、今の法整備上は、
うん、あのですね、私現職の頃まではですから大きな、なんていうんでしょうかね、国際テロみたいな、
はいはい、
あのものに対してはあの、まあ、お互いに共同してオペレーションするっていう、まあ、訓練みたいのはやってましてね、うん、
なるほどなるほど。
ただ戦争を想定して
やってます
ね、そういうことをやってたかっていうと、まあ、そこまでは、
うん、そうそうです
ね、今まではないと思いますね、
うんうん、だから、うん、僕ねそういうのもね、マスコミは何でもっとねというのは知らんかったでしょ、そのオペレーションちゃんとそういうな自衛隊と警察がやってるって、
うん、
そういうのを教えるしょうもないつまらんね、なんかわけのわからんタレントがわけのわからん、うん、政治評論してみたり、
はい、
事件に対して言うたりコロナの論評したらそれは勝手なんですよ、
うん、
そうすると最もちゃんとした知らすべきことを知らさないマスコミっていうのを大変私は問題は思うんですよ、
うん、
だからこの番組ぐらいは誰が何を言おうとど真ん中の正しいことをね、私は言う番組にそれでいいと思う。けどあまりにもその固い話ばっかりしてたら、
はい、
新藤さん寝ちゃうんでだからやっぱりお笑いも入れてですね、 政治評論家が出たり、なんとか評論家が出たり、いろいろ出ますよ。で一番私これでええんかな思うのはね、警察評論家がおるんです。
警察評論家、
防犯評論家とか、あ、防災評論家とか
いるいる。
で警察官で出てくるわけですよ。
お、
元警察官のが ね、
なんかね、評論家なんですね。
だから警察行政を、悪いけれども何年か勤めて出た人が果たしてそれ分かんのかなって。それが例えば警防してたと、
はい、
巡査部長してたと、その人は専門は泥棒捕まえる仕事やったと、
はい、
その人が警察のやってる話全部できるわけですよ。詐欺の事犯から殺人から、
はいはい、
全部話できるわけ、
うん、
それ話はできんねやったら、
はい、
お笑いしかしてへん子が政治を論じてるっていう、私はねいいんですよ、あの言論の自由やから、
はい、
それやっぱりねまともな番組はまともな人がすべきやと、
はい、
その昔ながらのスタンスを求めてる人間なんでね、
はい、新藤さんどうしましょう。
いや同じです僕も、ね、うん、あのやっぱりニュースはまあ、アナウンサーでも、ね、アナウンサーもニュースを専門にやっぱりする人とかね、はい、やっぱり昔はそういう感じで分かれてて、うん、やっぱりそれがやっぱり普通やったんですよ。それがバラエティもやりニュースもやって、うん、やほんバラエティの方へ行こういうこと、あのニュース読みながらでもしてるとこがありますよね。やっぱりそれはちょっと僕は間違えてると思いますよ、
うん、もうその意見は私もそうです
わ。いやいやすいません、私もつい興奮して、いや同じです。ニュース読む人はちゃんとニュース読んでくれればいいんですよ、
う
ん、
本当そうですよね。
なんか受けを狙って変なことしない方がいいように思いますけど、
だからそういう面ではなんかね、例えば極端に言い方したら誰でも何でもしていいねんっていう時代になってきてる、
うん、
このマスコミの反対に怖さですよ。だから今ね情けないのは政治家もね、総論はなんかもったいぶって言えるけれども、そしたら具体的にそれあんたなんやねんと、
うん、
いやあのねウクライナのあれでもね、もうちょっとねやっぱり国民のことをね、日本はもっとねこれを学んでね、はい、国民の安全とね、
うん、
国民の生活を守る、それはね言うて終わるわけです
下りだけですね話の下り
だけです、
タイトルだけ言うと、ね、それをやってる MC もお笑いの人やから、
はい、
私やったらあの先生分かると、そのためにどうしたらいいんですかって、もっと具体的な意見言ってください、
うんうん、
ないんですよ。昔はもうちょっとね具体的にね突っ込んだね、うん、政治評論できる人が出た、うん、今ほとんどねいない。
そうですね、
だからどうしようもないですよ。だから極端に言ったらね、うん、同じことばっかり言うてるんですよ、みんな入れ替わり立ち替わりで、うんうん、一人ねあのコロナでね、あの元厚労省にいた、
はい、
あの医官やったんでしょうね、女性がいて、
うん、
そういう人はなんでそんな日本マスクしてんのって、なんでないないで、そんな政府やってることおかしい、医師会はおかしいって平気で言うてはんの、
珍しい方です
ね。いや立派な思いますね、
うんうん、まあ、なかなか言えないですよね、
ああいうね女性って、とね、政治評論家はもっとね、うん、昔は政治家の悪口言うてた、最近長官言いませんね、
うん、
もう上っ面だけでね、
うん、
もうほんまにね政権要所みたいなね、
あ、そういう人いますね、
増えましたね。ほんで昔はもうね徹底的にね政権批判できる人いて、
うん、
いませんや、
うんうん、
さあ私はねここでね長官なんかに、長官警察っていうのは私はやっぱり正直な話、長官として一番トップで指揮された方としてね、どうしても憲法が大きく立ちはだかるわけですよね、うん、そう、その憲法の本質を討論もせずに、
うん、
例えば未だに 核はダメですよって分かるって、
うん、
ほんのそのダメな核をね、うん、持ってるやつが有利になってる社会っていうのは、うん、今回であんた学んだやろって、
うん、
それやったらあんた政治家やったらもっと核を討論して、我々は持つべきか持つ、ね、今の状態でいるのか、反対それでしたら具体的に政府予算も含めた核シェルターを スイス並みにね、100% はとは言わんでもアメリカでも核持ってるアメリカでも 80% 何%、日本は 0. 何ぼやと、それを具体的にねどういうふうに予算化してどういうあるべきかって、それテレビで誰も言いませんね、いや核はねなかなかみたいなね、
まあ、言うのは簡単ですよね、
言うのを簡単なことしか言わない政治家ばっかりなんですよ、それから日本はダメになっていくんです、この現実にねウクライナと同じことを日本に言われたらね、日本には大変困るんですよ、アメリカが守ってる、ちょっと待ってって、今まで一部の政治家はアメリカいらん言うてたやろって憲法9条が日本を守る言ってたん違うのって、と今この現状になってきたら、いやアメリカが守ってくれるし、ちょっと前まで自衛隊いらん言うてた政治家が、自衛隊がもっとちゃんとして、おいおいって、それはね政治家としてのね信念もね一番大事な哲学がない証拠なんですよね、
ブレてますよね、
だからそれはね主婦としてどうですか、
主婦、急に主婦として、
いや主婦として子供をね守らないかんて、
そうですね、
それはやっぱりロシアでも戦争に行ったお父さん方より、やっぱりその子供を戦場に送ったお母さん方の方が、やっぱりものすごい危機感持ってるわけでしょ、
そうですよね、
それこういう問題で主婦として寺澤ちゃんはどう思います、
言っても今の日本をどこかから攻められたら、日本人戦えるのかなってやっぱ正直思いますよね、
戦えないでしょ、
でそうなったらみんなねお父さんがいなくなってしまうわけですから、
お父さんだけいなくなるのやったらよかっても、ウクライナ見たらお母さんも子供もいなくなってるわけだから、
お父さんともなくして息子が
息子も
息子は嫌でしょ、やっぱり
息子は嫌ですね
例えば息子とお父さんとどっちか言ったら、お父さん悪いけど先に行ってって
頑張ってきて
そうそうお父さん行ってきてって、まずお父さん出してもね、我々もどうなるか、
今の、ね、お話ちょっと思い出しましたけどね、今ウクライナはあのロシア兵があの戦死するじゃないですか、その写真をあのお母さんに送りつけるんですよ、でこれがどうしてできるんだろうかと思うわけ、
つ
まり攻めてきた、正規軍ですから、どこの誰だか分かんないの普通じゃないですか、でたまたま撃たれて死んだと、でそれ、あのロシア軍はほったらかしでこう、転進したり散ってったりするわけですよね、その写真を家族に送りつけると、これはねできるんだそうです、
すごい、
あの、ね、顔認証システムで、
顔認証
100億人のね、あの SNS 上の写真をそのデータベースに持ってる会社があるんだそうです、世界中の、
なん
かアップしたらそれがもう登録されてて、でそれをウクライナの写真、ウクライナが当局、軍でしょうね、がそれを取り込んで、でどこの誰かっていうのを特定するんだそうですよ、でそのデータベースには住所とかも全部あって、
なるほど、
SNS で出てればですね、でそこに送りつけると、そうするとロシアのお母さんたちはもう本当にこんなことしないでくれたプーチンってこう思う、
そりゃそうですよね、
それをね狙ってやってるっていうんですよね、だからすごい、なんていうんですかね、その IT 力っていうか、そういうことなんだなと思いますね。
僕ね、その前から言ってますのはね、あのメタバース社会になればね、それがもっとねリアルな形に、瞬間で出てくるんですよ、でそういう時代になった時に果たして日本の社会構造が変えれるかって、これは変える力のあるのは政治家しかいないですよ、その政治家自体が、私はある政治家にウェブ1、ウェブ2、ウェブ3って分かるって、分からへん、おいおい、その段階で もうあんた政治家やめてよってさあ、ね、そういう政治家がいっぱいいるわけですよ、
うんうん、
さあそのねやっぱりその部分ではやっぱりこの戦争で何を国家として取り入れていかないかんかっていうのは、うん、これ警察行政も含めて、うん、やっぱり本当に今考えんことには10年後、うん、20年後の日本は世界のもう孤児になりますね、
うんうん、そういう意味ではね、まあ、さっきの続きみたいになりますけど、うん、戦争犯罪って今こう話題になってるじゃないですか、はい、市民を殺す、
うん、一般の人ね、
う
ん、
そう略奪をする、うん、でこれもね特定してるってわけですよ、うん、ウクライナは、
う
ん、それはねカメラなんですね、
はい、
まあ、要するにウクライナって割にこうそういう意味でもともと進んだ国なんですけど、
はい、
例えば略奪してなんか売りに来たと、
はい、
盗んだものを、
はいはい、
でそれを店の中でこうずっと写してるわけですよね。誰が持ち込んだかっていうのも写真になってるので、うん、またそのデータベースと照合するわけですよ、
ね、
戦争犯罪を特定できると。
なるほど。
で戦争犯罪っていうのは普通今まで明らかにならなかったんですよね、
うんうんうん、
だけどもうそれをかなりこうできるようなそういう戦いになってるんですね、
うん、
ですから単なるなんかその爆弾とか銃でやり合ってるだけじゃなくて、
はい、
そのデータでそのなんていうんですかね、いろんな局面で抵抗し、
はい、
でそれを世界中にその発信して相手方をこう攻めていくっていうか、
はい、
ああいうそれが今の戦争で、そういう意味ではね、うん、インフラが必要なんですよ。日本もやっぱりそう、うん、防犯カメラ網がやっぱり欧米に比べて非常に薄いですから、
うん、
まあ、いざそういうことを考えるともうちょっと頑張っておいた方がいいと思うんですけどね、うん、
そういうね、
はい、
本当に現場の生の声、
はい、
またそのネット社会のそのシステムの在り方、うん、やっと警察はそういうのの入り口に立って局を作ったわけですから、
うんうん、
ますます長官に来ていただいて、
はい、
警察行政のこと僕ね、
はい、
警察行政をね、知ることは日本の全体を知ることに結びつくんで、
はい、
まあ、その辺も含めて、
はい、
ちょっと今週はお約束通り、はい、ちょっとだけ真面目な話で終わりましょう。
いやかなり長官からいいことを教えていただきましたけど、
いやいや、まあ、ゲストがチャランポランだとなかなかうまくいきませんけど、はい、
また来週もよろしくお願いいたします、
はいはい、
今週のお相手は
高橋真也と
新藤森信と
寺澤奈々子と
金高正人でした。